皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
しましたか？
QSI
アマチュア無線に QSI はつきもの。でも人生だって QSI の連続じゃありませんか？
厳しい。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社、そして東亜無線電機株式会社の提供でお送りいたします。 It's time for QSY. Do you copy? Shall we start?
はい、こんばんは。 JK1 ブラボーアルファノベンバー田中です。
そして、JH1 オスカーセーラーブラボーの小浜です。
さあ、4月になりましてですね、毎年4月が来るのは当たり前に来るんですけども、その度に思うのは、いやー、この番組ね、 QS はよくここまで続いてきたなと、
うん、
実はまあ4月に始まりまして、
うん、
丸4年経ったんですよね。
そうですか。
よくやってきたなと思いますけどね。皆様よく聞いていただいたなと思いますよ。
もうありがとうございます。
ありがとうございます。本当に5年目突入なんですけども、
ええ、
まあ、何か変わったことというアイデアもなくてですね、恥ずかしながらしかしながらなんとか楽しくやっていきたいと思っています。
サトーパース
サトーパンツ、サトーパンツ、サトーパンツ、
パンツじゃないよ、サトーパーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、サトーパーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
今週の活動報告。
先日ですね、久しぶりにトランジスタを部品箱から見つけましてね、
うん、
古いトランジスタなんで、
はい、
いや、これのもう一回どんな規格なのか見たいなと、うん、2SC1306 っていうんですけど、ご存知ですか？
いや、僕ちょっと知らないですね、それ。
これがね、50メガとかね、やってた人には有名な石なんですけども、
はあ、
この石のね、規格が知りたくて、今だとインターネットで 2SC1306 って入れればすぐ出てくるじゃないですか、
うんうん、
いやー、もうどういう規格だとか、
うん、
全部出てくるんですけども、
うん、
実は私がエンジニアやってた時代はインターネットがない時代でしたので、
うん、
トランジスタ規格表というのがあったんですね。
あ、
私も会社勤めのところにはその会社にもありましたし、実はそのトランジスタ規格表自分で持っておりました。
さすが。
やっぱり自作のためにはですね、この規格表がないと、
うん、
一つのトランジスタ、これに似たものなんか欲しいなっていうところ、この規格表を見て、うん、あ、こういうものがあるんだなと、これで代用できるかなっていうためには必要だったんですよね、
はいはい、
それで私も規格表というのを持っておりましてですね、
うん、
あ、そういえばあったな、そういうものは、はい、というので引っ張り出してきて、今ここに2冊あるんですけども、
いやー、すごいですね、
トランジスタ規格表78年版、そして83年、
2冊ある。
78と83年なんですけども、これ2冊持ってまして、まあ、トランジスタだったらどんどんどんどん番号がどんどん増えていくわけじゃないですか、2SC の今だったら2000とかいくつ
あります
か。
あります、あります
。私がこの、ね、エンジニアの頃とか、まあ、自作の頃使っているのは 2SC だと、これは、まださっき言った130いくつとかですね、
はい、
そんなもんだったんですよ、この78年だとね、ということはトランジスタどんどんどんどん増えていくから、これも熱くなっていくんだと思うんです、規格表は。
あのですね、うん、僕も実は規格表持ってるんですよ、
はいはい、
ネットが始まる頃、うん、これだけ便利に使えるちょっと前の時にやっぱりないと困る、うん、自作の時に困るということで、うん、でもなんかね、分厚さそんなに違わないような気がするんですよ。
やっぱり廃盤になった石がいっぱいあるってことがね、逆に言うと ね、
そうだと思いますね。
そうだと思いますよね、
うん。
でこれ78年と83年版なんですけど、私2000何年版欲しいと思ったら、もう今は売ってないんですね。
あ、
地域出版出してないのね。
なるほど、
うん、
しょうがないかな。
なんかねトランジスタ企画表っていう風に検索したらずいぶん前の方あの 年、はい、年度版しか出てこなかったんです。
どうですか2000年度はありました。
2000のね10年ぐらい前のがあったんじゃないかな。
あそうですか、ですね、多分僕買ったのは2000年前後、うん、ちょっと前かもしれないですけども。
あそうですか、
それ
以降は出さなくなったらどうして出さなくなったのかなっていうのは疑問なんですけど、うん、でまず一つは買う人がいなくなったっていうことだと思うんですよ、
まあ、それはありますよね。
やっぱりネットで見れちゃうからね、
うん、
必要なくなったっていうことがあるのかなと、うんうん、あとは自作する人がいなくなったか、
それもあるかと思います。でも確かにねネットで調べるともうメーカーが出してる PDF が
そうそう
そのまま見れちゃうんですよね。
見れちゃうんですよね。
だからもう詳しいことまで分かっちゃうんで。
そうなんだよね。
いい世の中になりましたよ。
本当ですよね。この買わなくていいわけですからね。本当にねこれ昔私があのエンジニアやってる頃はこれでまず企画表でこのねトランジスタ企画表で見て、うんうん、詳しいのはそのメーカーの NEC とか日本無線の分厚いデータブックが他に会社のね、うん本棚にあるわけですよ、うんうん、でそれを見るということをやってましたんでね、
うんうん、
今はその分厚いデータブックを一般の人でも見れるってことになっちゃったわけです、
うんまあ、そうですね、
うん、そういうことだよね、
昔
はあんなのさ入手する方法なんて一般人はできなかったわけですよ。
ああそっか分厚い方は無理ですね、
うん、メーカーが出してるやつっていうのはやっぱり取引があって、あお宅の会社さんがいっぱい買ってくれるからこれどうぞって営業さん持ってきたりするわけだから。
ああなるほど、
うん、私らみたいな今のね私らみたいな素人がねいや、うん、NEC の分厚いデータブックが欲しいだってなかなか入手はできないわけですよ。
そうですね、
それから思うと本当にいい時代になってインターネットで全部丸見えになりましたからね。
そうですね、うん、
恐ろしい時代になりましたけどね。まあこのねトランジスタ企画表ってこれ、大きさとしてはこれなんですかね、よあのなんか開き方がちょっとおかしくて。
そうなんですよ、なんか横に長いんですよ ね、うん、ねこの企画表はね。
これは A4 の半分の英語版なのかな。
あなるほど、
ね、英語版の大きさかもしれないですけど、それが横開きみたいな形になってますけども、
うんうん、
まあ、この企画表トランジスタだけじゃなくて当然 FET とか、
そうですよ、
ね、IC もさ TTL の IC とか CMOS の IC とかいろんなものが出てたんですけどね。
あそっか、これトランジスタ企画表は多分この時代は全部入ってるんだけども僕の時には FET とかバラバラだったからこの分厚さで済んでたのかもしれないですね。
あ、
うん、
そうかな。
なんかねまとめて 2,3 冊買った記憶あるんですよ、全部。
あそうですか、
手元にデータを置いとこうと思って。
うーん、そうですか。トランジスタ企画表78年版、まあ、2SC 最後なんだろうな、小さ字が小さくて見えないんですけどね。
どうですか、
2SC1401
2SD の、
あこれ 2SD
か、401ですね。
あ401か、 2SD は401しかなかったの。へえ、じゃあ 2SC
はいくつまでですかね。
2SC 小さい字で見えない。
2352がありますね。
ここまから
24台もありますね。
あ24台ぐらいまでですか。
はい、
そうですか。
うーん、
まあ、古いやつなんで78年版なんでね、 2SA とかね 2SB までちゃんと載ってましたね。
これ見るとね、あのアルミ缶って言われてるあのトランジスタあるじゃないですか、
はいはい、
ああいう風なやつもここに企画として載ってますよね。
2SB の56とかそういうのがあのやつなんですけどね、
うん、なんか載ってますよ。懐かしいですね、
はい、そういうの載ってますよ。
うん、
いやトランジスタ企画表、あの本っていうのは一回捨てちゃうとね、こういうもの絶対買え二度と手に入れるって難しいので、
うん、
いろんな本を今捨ててるんですけども断捨離できずに取ってあるという次第でございます。
どっか倉庫かなんかにね置いときたいね、
うんうん、そうそうそう、
うん、
ただね、私はこういうものを持ってああと思いますけど、まあ、うちの娘とか、
うん、
XY すればこんなもんゴミだと思ってると思うんで
そう、
ねね、それそんなもんそこに置くんだったらね、もっと違う本を置きたいとかなんか始まるじゃないかなと思うんですけどね。
確かにね、うん、
はい、今日はトランジスタ企画表のお話でございました。
はい、
はい、では音楽に参りましょう。古畑任三郎のテーマ、ね、古いですけど古畑任三郎のテーマってみんな大体知ってますよね、
う
ん、
そうですね、
はい、これを聞いていただきます。演奏は大阪市音楽団、今名前変わってますけどね、この私が持ってる CD は大阪市音楽団となってます。では聞いてください、どうぞ。
無線のことなら
あ何でも揃う 線電気。
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろんオプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電機は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉。ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富士無線電機。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作の時間がやってまいりました。
はい、
今日取り上げますのは、
はい、
ニッケルのタブを、まあ、電池にひっつける、まあ、前もやったことがあるんですけども、
はいはいはい、
新しいあの物が届きましたんで
買ったんすか。
これ買いました。
はあの売ってるんですね。
売ってるんですよ実は。
はい、
あの今まで自分で、まあ、あの自作したものをですね、はいはいはい、使ってたんですけども、うん、いろいろとちょっと不便な点がありまして、うん、一つは、まあ、これ足踏み式スイッチで、スイッチオンでガーンと電流を流すんですけどね。おーおーおー、まあ、コンデンサーに溜まった、うん、電気をトランジスタで放出するんですけども、足踏み式スイッチって一見、パチッとオンオフがあるように見えるんですけども、うん、このオンになってるこの瞬間ってこうオンオフっていうのを繰り返してまたオンになる、こう
あ、チャタリングですな。
そうなんです、チャタリングが実はありまして、このチャタリングがこういうあのスポット溶接にはちょっとよろしくないということが分かってたんですけどね、一応。
そうなんだ。
で、まあ、これを予防するには、まあ、解決するにはですね、IC かなんかで、うん、オンオフをコントロールしないといけない。
チャタ取りしなきゃいけないですね。
そうなんです、チャタ取りしなきゃいけなかったんですよ。でいつかはこの、ピクかなんか使って IC マイコンでこういう、スポット溶接機を作らなきゃいけないなと思ってて計画は練ってたんですけども、うん、なんと、もうこんなところに、
こんなところに、
こんなところに、
まあ、大好きな中華ですか。
中華ですね。
大好きな、
中華の方でですね、僕の考えてる通りのものを お安く売ってるということで、な2000円ぐらいだったかな。
お
う
お
う
お
う、2000円もしなかったかもしれないです。
あ、じゃあ安いわね、買った方がいいわね。
もうね、2000円で作られたらさ、
うん、
作る気力がなくなっ
ちゃう。2000円ってさね、安い1時間ぐらいの工賃じゃないですか、2000円っつったら。
そうそうそう、で1時間でこれ作れって言われたらもうできないですよ。
無理ですよ。人間の工賃で2000円で部品代も別ですからね。
そう、もう悔しいけど乗っかるしかないと思って買っちゃいました。
そうですか。
これですね、まあ、漢字で全部書いてあるんですけども、でもその下に小さく英語で書いてあります。ポータブル、トランジスターミニスポットウィルダーっていうふうにこう英語で書いてあります。でですね、マイコンと、これ有機EL の表示部がありまして、
はい、
でスイッチが3つありまして、
はい、
でこのスイッチを使っていろんな実は設定が、これも僕の思い描いたもの通りのものでして、例えば電気の流れる時間を微調整するだとか、そういうなんか例えば、足踏み式スイッチが本当は必要なんだけども、これは実はこのスポット溶接 この電極をですね、ニッケルに当てたら、うん、今当てたよっていうことをちょっと微弱な電流で検知して、当ててから5秒後にボーンと流すとかですね。
頭いいね。
そうなんですよ、その頭の良さにちょっとね、まあ、悔しさっていう
2000円で
畜生っていう感じですね。
あ、
で、こちらですね、まあ、見て分かる通り、
はい、
まあ、こちらが電極も、電極の銅のこの棒までついてますから、
いや、もうすごいね、ぶっとい線の先にね。
そう、もうこんなの作るのまためんどくさいんですよ。
うん、
でこの反対側はですね、12ボルトのバッテリーをつなげるようになってまして、
はいはい、
だけどこれもぶっといんで、うん、なんか普通のこう僕の作ってるやつはAC 電源、ちっちゃなアダプターをつなげてたんまり本体に電気を溜め込んで流すタイプなんですけど、うん、これはなんかあんまりたんまりに溜め込めれないのかなっていう、ちょっと中にこのコンデンサーあるんですよ。
はいはい、でも、うん、大きくないもんね。
そうなんですよ、うん、 僕のこの作ってるやつよりも多分容量は少ないと思うんですけども、うんうん、まあ、でもひょっとしたらそういうさっき言ったチャタリングがないと少ない容量でもしっかりできるのかなっていうことはまあ考えました、うん、これどうですか、一家に一台、
一家に一台あったところでスポット溶接するのに1年に何回使うか
そうなんです、僕も自作しましたけど1年1回も使ってないような気がするんですよね、うん、うん、まあね、まあ、こういうの来るたんびにまたこんな変なもん買ってってこう家で言われるわけですけども、あ、
もう当然ですね。
でもまあその言い訳としてだいたいこういうもんは一家に一台あるもんだよとか言って言い訳をするんですけども
いやいやいや、一家に一台ね、一家に一台あっても使えないものっていうやつですよね
そうですねまあこれが来た暁にですね、自分の自作したこれはですねもう、はい、お役御免ということで博物館入りです、我が家の博物館、
博物館、我が家の博物館っていうのはゴミ溜めのことですね、
まあ、ゴミ溜めみたいなもんなんですけども、
いやいや我々からすればそれ宝の山なんですけどね、うん、ご家族からすればゴミ溜めであってそんなとこ早くどけてよと、
そう、まあ、自分が一生懸命工夫して作ったものの機械ですから、そうなんだね、まあ、それを大事にちょっと置いておくんですけど、
そうなんですよ、
ね、致命的なのはですね、これ部品の一つとして麦球、
はい、
常夜灯あるじゃないですか、
はいはい、
あれ使ってるんですよ、で今ねああいうタングステンの電球ってもう作っちゃダメっていう流れになってるじゃないですか、
は
い、
ああそうなんですか、要するに LED 化しろと、
そうそうそうそう、だからやがてはもうこの部品が手に入らなくなってしまって、うん、もう再生できなくなっ
ちゃう、そこの麦球がなんかそこを電気を流すなんか役目があるわけですね、
そうです、
流れていって、
この麦球を流れることによって一気に電気がこのコンデンサーに行くのを防いでちょっとずつ充電するっていう、大事でしょ、
それね、昔 FT101 の裏側にもね、受信用のヒューズみたいな役割でね弾が入ってたんですで当てネタみたいなもんですよ、横でバーンって電波って出されたらそのランプがホワって光って、うん、受信弾を守るっていうのがあったんです、
へ、
同じことですよ
ね、はいはいはい、はい、そうですそうです、そういうことでですね、まあ、この中のコンデンサーとかトランジスタを守ってはいるんですけども、うん、うん、まあようやくごめんなさい
ただねケースも立派だしね、それね、まあ、ケースだけでもまた他のもの利用してくださいよ、
そうですね、もうこの穴開けをねこんなきっちりやってね、本当もきれいに作りましたけども ね、
いいケースですね、
うん、こうやっても FET の、ね、放熱とかもちゃんと計算してやってましたけどね、もうこんなの作られちゃったらもうどうすりゃいいのと、うん、いうことですよ、
そうですか、
うん、まあ、皆さんもちょっと中国のサイトを覗いてですね、
はい、
自分の無力さにこう打ちしがれるのもよろしいんじゃないかと思います
はい、
はい、
分かりました、
はい、
じゃあ音楽を聴いて少し規模を変えましょうかね、
変えましょうか、
はい、
はい、
メロンというおいしそうな曲ですね、
ほう、
メロンという曲です、松永隆が演奏してます、聴いてください、どうぞ。
ストーパーズ、
砂糖パンツ、砂糖パンツ、砂糖パンツ、
パンツじゃないよ、砂糖パンツだよ、納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、砂糖パーツ、
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います、詳しくはホームページでご用命ください、
超高音質スピーカーからレアな真空管を中心にオーディオパーツまで、マニアも満足する品揃えの通販サイト、オーディオマニアックス、マニアでなくても必見です。 URL は living.ne.jp living.ne.jp、 今すぐ検索、きっといいものが見つかります。 by 東亜無線電機株式会社。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど何でも結構です。メールを採用させていただいた方には、QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は、qsy785@yahoo.co.jp。 あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
はい、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございます。 皆さんからですねメールいただいたりまたツイッターでつぶやいていただいたりですね本当にありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、5年目に入りましたけどまた皆様のそういうお知恵を借りながらやっていきたいと思いますので、はい、どしどし情報をお寄せいただきたいと思います。お願いいたします、
はい、お願いします、はい。
4月になりましたのでねテレビ番組なんかも変わってきましてですね、
う
ん、
そうですね
3月の末で終わったドラマがあるんですけど前にもお話ししましたね日テレのドラマで、横須賀地方が舞台になっているドラマがあったんですけどね、
はい、
その中で時々無線機が出てくるという話がありましてですね、はいはい、最終回の時も無線機出てきました。
出てきましたか、
うん、何の無線機だか分かんないんですけどね、うん、あのハンディ無線機を持ってましてね、うん、ある人がこうね、話をしてある人と話をして、うん、でその無線機をじゃあちょっと貸してって他の人が話していやこれは免許持ってない無線機でこんだけ電波が飛ぶすごい無線機だなと思って見てたんですけどもね、ドラマの中でいろんなことがありますね、
は
あ
は
あうん、で今度4月からは面白い映画が始まるようなんですけどもシグナルっていうんですかねあのハンディトランシーバーこれがですね IC-SIN とそっくりだということでもう前から話題になってると思うんですけども、そのハンディトランシーバーでなんか過去の方と QSO したとか、まあ、更新したとかいうそういう話なんですけどものようなんですけども、まあ、この手の話よくありますよね。
そうですね、
無線だとその過去と無線でつながったみたいなとかね
ちょっと怖いね、
うん、怖いね、
うん、なんか心霊的な、
うん、あるかもしれないし
ね
えその時空を飛び越えたっていうことはドラマ的っていうかお話的にはとても面白いお話いっぱいできると思うんですよね、
うんうん、
ただ現実味がちょっとないじゃないですか。
ない ね、
ね、うん、だから僕としてはねちょっとそういうのは現実味がないななんて思ってはいるんですけども、
うん、
ただ君の名はとかああいうね、まあ、無線関係ないですけど ああいう時空を飛び越える話ってのはやっぱ面白いですよね。
そうです ね、 ね、うんうん、
時空飛び越えてみたいと思いますけどね
そうねこの年だったらね若いところに戻りたいですよね。
戻ってみたいですよね、
うんうん、で自分自身に説教する
そうもっと勉強しろよとかそういうこと
やれよみたいな
ね、うんね、もっといろんなことしとけよ、ねうん、今なら言いたいと思いますけどね、
うん
はい、ありがとうございました。最後じゃあまた気分を入れ替えながら気持ちよく終わりたいと思います。音楽コパカバーナ聴いていただきます。知ってますよねこれね。
ああはいはい、
昔西城秀樹も歌ってましたよ。なんかね NHK かなんか出てる時ね日本語でこれ歌ってたの聞いたことありますけど。
へえ。
演奏は東京厚生ウィンドウオーケストラです。では皆様もう4月になって暖かくなってきましたからね、
うん
外に飛び出たいんですけどちょっとまだ我慢の頃かもしれませんね、
うん
うん、皆さんもお元気でまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社富士無線電機株式会社そして東亜無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。